ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。4月7日、菅内閣総理大臣は総理官邸にて、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会のご家族らと面会し、先般同会及び北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会が決定した今後の運動方針及び金正恩委員長宛てメッセージを受け取りました。冒頭、菅内閣総理大臣は次の通り述べました。
皆さんには大変ご多忙の中、官邸までお越しいただきましてありがとうございます。ただいま家族会副会の皆さんの運動方針とします。2002年に5名の拉致被害者の方が帰国して以来、1人の被害者の方の帰国もままならず、このことについては通常の逆である政府として皆さんに大変申し訳ないと思います。拉致問題は私の内閣に最重要課題、私自身先頭に立って米国を含む関係国と緊密に連携しながら、この拉致問題を何としても解決したい、その思いで取り組んでまいります。先月に本日といたしました米国のブリンケン国務長官、またオーステン国防長官表敬を受けました。私から即時解決に向けて米国の協力をお願いいたしました。心よく指示をいただきました。またブリンケン長官は日本滞在中にまさにこのトリリボンバッジを身につけていただいていた、こうしたことの特徴に強調しています。横田早紀江さん方から頂戴した手紙に大変強く心を揺さぶられた、そう発言をしたことも強調しております。皆さんの思いが間違いなく届いていると思います。そして私自身、来週16日にはバイデン大統領と首脳会談を行う予定であります。日本にとって拉致問題がいかに重要であるかということを大統領に直接伝え、理解をしてもらい、そして協力をして拉致問題解決進めていきたい、そのように思います。この上でその問題を解決するためには、何といっても日本が主体的に動かなければなりません。私自身全く条件をつけずに金正恩委員長と向き合う決意であります。全ての拉致被害者の方の一日も早く実現に向けて取り組んでまいる決意です。皆さんの運動方針、そして金正恩委員長宛てメッセージを込められた切実な思いを改めてしっかりと受け止めさせていただいて、 努力していきたい、そのように思います。今日はお忙しい中ありがとうございます。
続いて横田早紀江さんは次のとおり述べました。
横田でございます。今日は本当にコロナとか様々なものを過ごす中、このように家族会にこのとお会いいただきまして本当にありがとうございます。私たちはもう本当に毎日毎日が何十年経っても同じ思いで、あんた起きたら子供のことを思い、夜は無事でいてくださいと思いまして寝るような毎日を重ねております。だんだん皆年を取って命がなくなっていきますので、本当に何とか家族がみんなが会えるように、そしてみんな日本の国のことをみんな懐かしくて、もう恋しくてたまらない思いで暮らしていると思いますので、何とかして日本の国を守ってあげたいと、ただそれだけが私たち家族の願いでございますので、非常に難しい国で思いはまた全く違う国ですから、また心が通じるというところがどこまであるのかなという思いで審査をしておりますけども、やっぱり人と人との心と眼差しと熱意を持って相手が感じるんだろうと思いますので、どうかお互いが平和になりたいという思いで、そういうことを伝えていただいて、ぜひそのことが成功しますように、大きな国々の皆さん方にも意識を新しくして北朝鮮に向けて、その日程が日本とアメリカだけじゃなくて、日本と日本の思いも抱いていただければありがたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
最後に西岡救う会会長は次のとおり述べました。
西岡でございます。本当にお忙しい中、総理と官房長官にお時間を取っていただいて感激しております。運動方針を新しく決めました。政府は早期に日朝首脳会談を行い、全拉致被害者の即時復活帰国を実現せよ。日朝首脳会談、総理今おっしゃってくださいましたけど、私たちもその以外の方法がないと思っています。ぜひそのために努力していただきたいと。アメリカに行かれてもですね、アメリカの協力も得て、でも本丸は首脳会談で総理が目と目を見て金正恩委員長と話をしてくださることだというふうに思っております。その総理に少しでも助けになればと思って、2度目の金正恩委員長へのメッセージを今回祝会でまとめさせていただきました。そこの肝はですね、2つです。まず、2002年9月になぜ5人を返してそれ以外の人を死んだとか拉致をしてないとか言ったのかと。私たちの考えでは秘密をたくさん知ってるからではないかと。田口八重子さんは金正恩さんに自分は金正恩の秘密パーティーに出たと言っています。そこにもしかしたら高陽寺さんもいたかもしれない、そういう秘密を知っている。あるいはめぐみさんや田口さんは工作員を教えたという秘密を知っている。だから我々は前回のメッセージも書きましたけれども、帰国者から秘密を聞き出すことはしませんというふうにここで書きました。総理がぜひ金正恩委員長にですね、家族はそう言ってるんだと、政府は家族のと本人の希望を考える義務があるんだと、私が責任を持つと秘密を暴露しないと言ってるんだからという交渉をしていただけるようにメッセージを書かせていただきました。そして新しいことが一つです。私たちは初めて期限があるというふうに金正恩委員長に申し上げました。去年佳代子さんが亡くなり、茂さんが亡くなりました。もう私たち平成9年から24年間運動してきました。四半世紀、その先頭にいた親の世代が家族と会えなくて、その後被害者が帰ってきても日本中はみんな良かったとかありません。それは解決じゃないじゃないですか。期限がありますよということを初めて金正恩委員長のメッセージにも書かせていただきました。それらのことを使ってですね、ぜひ早期に首脳会談を実現して、ぜひ被害者の即時復活帰国を総理の手で成し遂げてくださいますようによろしくお願いします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。 拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
韓国では7月7日にソウル市とプサン市の市長補欠選挙というものが行われました。ソウル市では野党候補であります元ソウル市長であったオ・セフン氏が 57.5% を獲得して当選をいたしました。プサン市では同じく野党候補のマカセ大統領主席補佐官をしておりましたパク・ヒョンジュンという候補が 62.7% という高い得票を得てですね、当選をしたということになります。与党左派与党である共に民主党の候補は惨敗をしたということになります。特にソウル市長選、ソウル市長が野党候補が勝利したということは来年の大統領選挙に大きな影響を与えるだろうというふうに見られております。今回の選挙でソウル市で特にオ・セフン氏が勝利した要因というものを考えてみますと、大きなものでともかく2つあるということになろうかと思います。一つは、いわゆる有権者の怒り、有権者のムン・ジェイン政権に対する怒りというものが非常に強かったというのが大きな要因であったと言っていいと思います。選挙が近くなってですね、表面化しました不動産投機の不祥事というものがありましたが、こういうものはやはり不公正といいますか、公正ではないという、これを国民に非常に強く印象づけて、ね、国民は怒りというものを噴出させるというようなことになったと思います。あるいは就職の機会というものが依然として厳しい、改善されないということは、20代の有権者に相当大きな影響を与えたと言っていいと思いますが、今回選挙結果を見ますと20代の有権者の 70% 以上はオ・セフン野党の候補を支持したという結果が出ておりまして、これは非常に興味深い。20代は若い世代はですね、ムン・ジェイン政権支持者が多い、左派も多いということだったんですが、今回はもうそこが全然違う、保守を支持する20代と、それはいかにその就職の問題が深刻かということを表していたと言っていいかと思います。2つ目の要因として挙げなければいけないのは、保守候補、保守系の候補の一本化というものが今回うまくいったということであります。これは前にも指摘をいたしましたが、アンチョルス候補が、出馬を取りやめてですね、オ・セフン候補の支持に回ったと、それで一本化が成功したということが非常に大きな意味を持ったということになろうかと思います。さて、こうした今回の選挙結果、特にソウル市長選挙の結果というものが、来年3月9日の大統領選挙にどういう影響を与えるかということを考えてみますと、やはり一番注目されますのは候補者の一本化の問題ということになろうかと思います。今回保守系野党系は候補者を一本化したことでソウル市長選挙に勝利しましたから、これは大きな教訓になっている、来年の大統領選に対してもですね、候補者の一本化ということを当然考えるでしょうし、これは前にも指摘しましたが、アンチョルス氏はソウル市長選を辞退して、大統領選挙の候補になりたいと考えている可能性が非常に高いわけですし、それがうまくいく可能性ももちろんあると ていいかと思います。問題は与党共に民主党の方にもあるわけでありまして、この与党でも候補者を一本化できるかどうかという問題が出てくると考えられます。今世論調査を見ておりますと、イ・ジェミョン、景気道、京畿道の知事の支持率が非常に高いということになりますが、しかし、イ・ジェミョン知事はムン・ジェイン派といいますか、ムン・ジェイン大統領に近いわけではない。ムン・ジェイン大統領はやはり自分を支持する人間が候補者になってもらいたいと考えるだろうと思いますし、まあ、例えば、つい最近総理を辞めたチョン・セギョン氏などはやはりムン・ジェイン支持者ですし、まあ、彼が総理を辞めたのも大統領選挙への出馬ということを意識しているのではないかと言われております。5月には共に民主党は党大会を開催します。まあ、ここで大統領選挙の候補者というものが決まるということになりますが、まあ、そこで、ムン・ジェイン支持者の候補というものが仮に決まったとしますと、イ・ジェミョン京畿道知事はそれを素直に受け入れるかどうかという問題があります。まあ、彼はその際にはですね、共に民主党から離れて独自候補として出馬する可能性があると。まあ、そうしますと、来年の大統領選挙で野党候補は一本化したと。しかし、与党候補は分裂すると。まあ、そういう形になる。まあ、その可能性も出てきたわけでありまして、まあ、そうなりますと野党候補が勝利する可能性が非常に高くなる。まあ、それは北朝鮮に対しての非常に強硬な姿勢、あるいは北朝鮮への経済的な支援に対して消極的な政権ができる可能性があります。まあ、その後の展開にいろいろ大きな影響を与えるだろうと考えられると思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、松本千恵子で恋人試験をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。松本千恵子で恋人試験をお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、 曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp、ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスはhttp://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数 9705kHz など、深夜1時からは 9470kHz など、深夜2時からは 6110kHz、 深夜3時からは 5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは 6110kHz、 深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。